はい、ここまで続きました。ですね、今日は前回の続きで百物語の2013の、続き、71話目かが、やろうと、思います。まあ今日で、最後、できればいいと思ってるんですけど、何もなければということで、いきたいと思います。ジダレス読みで、968と、終わったもこんばんこと、終わったんじゃないですけど、あざす。969、お茶コンと、もっちんじゃないですけど、こんばんです。ピア生聞きできると、あざす。まあ、タイミングがあったってことで、で、970、地球の危機を救おうとしてたら、おっちゃんラジオ始まったので、そっち放り出して聞きに来ましたと。はい、あざす。はい。で、971、お茶コンと、もっちんじゃないですけど、こんばんです。作業用に聞かせてもらいますと、あざす。で、オートストップして、はい、ですね、早速いきたいと思います。一応確認、70まで多分やったと思うんで、はい、70までやってる。71話目から、いきますけども、その前にジータレス読み、972、おじちゃん、最近音楽と声の音量バランスが悪いねと、音楽に合わせると声が小さいと。マイク変えてからでしょうね。合わないと。はっきり言ってもうマックスでほぼマイクは上げてるんで、これが最大なので、音を下げなきゃいけないってことですね。そうしたらね、まあ、確かにまあまあネトラジスケープの音量メーターを見ててもですね、音はですね相当でかいとこまで振り切るんですけども、声はその半分ぐらいしかいかないから、確かにそうっちゃそうだな。これマスター音量上げたらダメですかね。ちょっと上げてもいいですか。多分ね、これもっとでかくていい。これノイズが乗るんだか分かんないんだよな。多分ね、相当これで3デシベルぐらい上げたから、上がってるけど、その代わり、ノイズも拾ってで、まあ、追従してくるとは思うんですけどね。そうすると、まあ、マイクを今度上げたってことは、音を流したときに今度は音がでかすぎると思うんで、まあ、それはまあ音量メーター見ながら下げるんだろうけど、そんなにノイズがない。じゃあまだ3デシベル上げてもまだ OK ということならば、もっと上げてやるか。これで4デシベル、4.7 デシベルぐらい上げたかな。ここまで来るとそこそこ上がってきてるけどな。ここまで来ると音量的にはさっきの1.5 倍は大げさかな。でもそれぐらいいったかな。と思うんですけど、まあ、ノイズがないならばいいんですけどね。でもマスター音量すげえ上げてんですけど、あ、でもあれなのかな。マスター音量上げ、これアクティブで変わってんのかな。でも変わってるよな。音量メーター自体は変わってるから多分変わってんだろうけど、 それともあれなのかな、変わってないで変わってると思い込んでるのかこれ。ちょっとわかんないけども、それともあれなのかな、更新するべきなのかな。どうかな、音量上がってんですかねこれ。自分は上がってると思い込んでますけど、でもさっきあの辺だったらこれが上がってねえのかな。更新しないと上がんないのか。でもここに矢印があるのが気になるんだよな。マスター音量上げたけど矢印が動いてないのが気になるな。スライドは動いたんだけど、あんまり動かす、あんまりっていうかもうずっと動かしたことないから、この辺の変更されてるのかが分かんないですね。改めてログイン、ログインっていうか、あのスタート、再スタートし直さないとこれが変わらないのか、あその辺が分からないんですけどね。あで、レスありやしたね。976で音量上がったと。こんな感じでいいかもと。まあさっきよりはじゃあちゃんとこれはスライド通りに上がってるんですね。うん、だから 4.7 デシベルぐらい上がったと思うんで、まあそれに合わせて今度多分同じ音量で音流してたら多分振り切って今度は音割れすると思うんで、それに対してはまたあの調整はしますけど、音量メーターを見ながら一応やってはいるんで。ということでじゃあこれでいっかな。このマイクは全然音が上がんないんですね、ブーストかけても。他のだったらとっくにこんなのもう音割れしてるレベルなんですけど、まあ多分そういうことなんでしょうと思います。よいしょ。はい、というわけでやろう。ジータレス読みで、973、合宿中だけど聞かせていただきました。あざす。合宿中、合宿中、合宿中だと他にもいろんな人いそうだけどね。そんな聞いてて、聞いてる暇あるんですか。で974、おっちゃんコント、おっちゃんじゃないですか、ここまです。仕事帰りに聞かせてもらいますよ。あざす。で、どこまでだっけ、978かな、ありがとうと、うん、まあ、とりあえず、まあ、問題ない、ノイズが出ない程度ならいいんですけどね。ノイズが出ると思ってたんで、確か当時のマイクだとノイズが上がっちゃうからあんぐらいだった記憶だと記憶してるんですけどね。まあまあまあ、こっちのマイクになってノイズが拾わない限り、代わりにその音が小さかったってことで、まあ上げてもノイズが拾ってこないっていうんだったらこれでいいかなとは思います。まあマイク変えたらその都度その都度多分変えるべきなんでしょうね、多分ね。ということで、早速71話目が、虫の知らせっていう題名で、オランジさんの話がですね、71話目、いきたいと思います。これは私が小学生の時の話です。その日は祝日で、家族全員がリビングでくつろいでいました。その時突然じーっと時計から変な音が鳴り出し、針が止まってしまいました。その時計は昔から置いてある古い時計です。家族みんなでついに壊れたかと話していると電話が。親戚のおばさんが亡くなったという連絡でした。おばさんが亡くなった時間を聞くと、時計が止まった時間と同じで、私たち家族の間では 虫の知らせということになりました。その時計はしばらくの間放置していたのですが、気づいたら普通に動いており、今でも元気に働いてくれています。以上、虫の知らせっていう題名の話でございました。で次、第72話目無題で、壁さんの話に行く前にジータですよ。979、合宿してる奴らが全員 PC かスマホの前に正座しておっちゃんラジオを聞いてる光景を想像したと、まあ、ないと思うんですけど。で980、ようやくリアルタイムで聞けますと、あざす、まあ、タイミングがあったってことで。で、続き、第72話目で無題で壁さんの話。子供の頃に遊んでいた神社に御神木とされる木があり、立派な欅の大木だったが、中にはこの木に触れるだけでたたりがあると恐れている子もいた。小学校の夏休みのある日、うちのクラスの S というのがこの木にセミが鳴いていたので取ろうとしたが、鳴き声はするけどセミの姿が見えないのでイラついてしまい、両手でやっと持てるほどの大きな石を持ってきて、それを御神木に向かって「オーラよ」と放り投げた。石は御神木の茂った葉っぱに突っ込んだが、それっきりどこにも落ちてこない。セミも相変わらず鳴いている。どうなってんだろう。奇妙に思った S は御神木の幹を何度も蹴飛ばした。しかし木はびくともしないと思った瞬間、 S の頭上に先ほどの大石が突然落下してきた。石は S の頭に直撃し、 S は頭から血を吹いて病院へ直行となった。夏休みが終わると S の頭がゴブ狩りになっていて、頂上付近に丸いハゲができていたのでクラス全員で思いっきり笑った。事情が知られるとたたりのハゲと言われて、さらに笑われ、卒業まで言われ続けた。御神木のたたりは敵面だったのだ。以上、無題の話でございました。で次、第73話目清水寺。なるっていう字の方の話ですね。そういえば高校で京都に修学旅行行った時の話、階段ではないかも。その日は雨が降っていたのだけれど、そのさーっと降る雨が金閣寺の周りをぼーっと包んで、とても幻想的で綺麗だった。上がったテンションのまま清水寺へと向かった。清水の舞台の実物を見るのもすごく楽しみにしてたんだ。坂の下の駐車場にバスが止まって、みんなで歩いて坂を登った。私はなぜだかどんどん気が重くなっていった。坂の上に着いた頃、私は少し具合が悪いくらいだった。ガイドさんの説明を受けて記念撮影をした後は自由時間だったのだけれど、私はそのままバスに戻ってぐったりとしていた。その時撮った集合写真を見ると、笑えないくらいに正気がない、笑えるくらいに正気がない。みんながたっぷりと楽しんでバスに戻ってきて、また出発する頃には私の体調も戻っていた。不思議ではあったけれど、その翌日は一日自由行動だったから、そんな些細な体調不良のことはすぐに忘れてしまった。後からあの辺りは昔死体の捨て場だったのだと聞いた。墓場とかで具合が悪くなったことはないから偶然かもしれないけれど、もしかしたらあの時私は何かを感じ取っていたのかもしれない。 以上、清水寺っていう題名の話でございました。で次、第74話目無題、犬さんの話。よく見えてしまう王には困ったものだった。仕事から帰れなくなり、よく仕事場で仮眠を取ることがあった。ある夜いきなり人の布団に入ってきてびっくりして文句を言うと、だってあっちで寝てるとあれがずっと喋りかけてきて寝れねえんだよと言って、そのまま一人で眠りについたり、イライラした顔で喫煙室に入ってきたので理由を聞くと、足元ゴロゴロされると気が散って集中できん。何が？生首が。と、こともなげに言うやつだ。一緒に働く身にもなってほしいものだ。まあ私も霊体験のようなものは多少あったが、その頃にはほぼ何も感じなくなっており、基本的には彼が見えているだけだから構わないが、だが一度だけ彼のその体質に巻き込まれたことがあった。相も変わらず残業続きの夜、残りの仕事の終わりと見え、とりあえず今日は上がろうということになり、最後の私と王で戸締まりをして帰ることにした。日の元も確認をし、戸締まりをし、さて二人で帰ろうかとエレベーターホールで下を押して待つが、一向にエレベーターがやってこない。仕事の終わりも見えてきたので、ちょっと機嫌の良かった私たちは、たかだか5階だし、じゃあ健康のために歩いておりますかと、横の階段で下まで降りようという話になった。王と私は趣味が合い、よく映画やマイナーな音楽の話をしていた。その日も王がレンタルで借りた映画の話で盛り上がりながら階段を降り始めた。その時いきなり王が、ん？と一瞬声を上げた。でさ、その映画の何がすごいってさ。が、そのまま何事もなく階段を降り始める。まあその映画は俺も好きなので話を続ける。だが階を降りるごとにちょっとだがピクピクっと体が震える。あ、これはなんかあるな。その頃になると王の反動で何かがあるのが分かるようになっていた。ただそういう場面でも大体過ぎ去った後に、あそこに立ってたんだよねと話すし、本当にまずい場所だったりすると、ちょっと他の道から行こうぜと誘導してくれる。キテレツなやつではあるが、一応周りにも気を使ったりすることもある男だった。なので口に出さない以上は多分大丈夫だろう、そんな風に思っていた。で、日曜に買った新婦がさ、なるべく気にしないふりをしながら二人とも階段を降りていく。今度見に行くつもりの映画だけどさ、え、あのアーティスト肯定しちゃうわけ？デートでその映画選択はどうよ。絶えない会話が続く。だがあるところで王の足がピタリと止まる。後ろからの姿だが、さっきまでとはさすがに様子が違う。明らかに体がこわばっている。おい王、さすがに心配になったので一声かけてみる。まあいいか。時計を見てから息を吐くとまた歩き出す。なんだ、何なんだ。気にはなるが、王は後ろの俺に振り返ることもなくずんずんと階段を降りていく。置いていかれるのはさすがに怖い。俺も足早に王を追いかけた。ふぅ。階段を降りきりホールを抜けてエントランスを出ると、王はちょっとほっとしたような感じになり、早足で歩き始める。おい、なんかあったんだろう。王についていきながら話しかける。まあね。何が見えたんだよ。ねえ。王は歩みとは別にゆっくりと喋り出した。 さっきの階段のところにね、変なおっさんが角に立ってるのよ。あ、君には見えなかっただろうけどね。確かに俺には見えてなかった。まあいつものことかなって、そこの横通り過ぎるとね、喋りかけてきたのよ。一ってね。で、気持ち悪いから通り過ぎたけどさ、また階段降りると同じように角に立ってるのよ、同じおっさんが。でね、また同じ感じに喋りかけてくるのよ。にって。まあだからどうしたって気分になってまた降りるんだけどさ、一回りするとまたいるわけよ、同じ角にさ。で、また行ってくるわけよ。3って。もうなんか途中でどうでもよくなってきてさ、あんまり気にしなくなったけど、もう降りるたび降りるたびずーっとカウントしてるんだよね。背筋にゾクリと悪寒が走る。全くそんなことは知らなかったし、何も気づかなかったが、それを今聞かされるとさすがに焦る。でもね、最後のところに行ったらさ、次が最後って言うわけよ。だからちょっとさすがにビビっちゃってね、足止まっちゃったわけ。最後ってじゃあ次の角には何があんだよって。でも降りてみたら何もなくて、無事ゴールインでよかったよかったと。よかったよかったって、お前何かあったらどうするつもりだったんだよ。王は歩みを止めていきなりこう言った。時計見てみてよ。時計を見て俺は愕然とした。会社を出たのは覚えている。11時過ぎ、部屋は5階のフロア。そして今は11時30分前。気がつかなかったっしょ。ずーっと歩いてたんだよ俺たち。うっそ。俺たちずーっと話してたじゃん。うちの会社5階だよ。1階降りるのにそんなに時間かかると思う？確かにくだらない話をずーっとしていた。その記憶はある。でもまさかそんなに時間が経っているなんて。だからね、もう行くしかないかなと。でも大丈夫だったからよかったけどさ。まあいつもいるって感じじゃなかったし、そんなにやばいって感じでもなかったし、それよりさ、これ以上遅くなるのはさすがにまずいと思ったんだよね。一息ついてこう言った。これ以上遅れると電車の間隔20分ごとになるんだよね、俺んち。以上、無題のお話でございました。で、ジーダレス読み、981、こんばんはと、筆記、違う、簿記の勉強しながら聞きますと。ありがたい話で、邪魔にならなきゃいいんですけど。で、982、お茶の放送を聞く強化合宿か、胸熱だなと。うん、俺やんなかったらどうすんだって話ですけどね。俺やらなかったら何のために集まってんだか分かんないと思う。で、983、イサムさんこんにちはと。ものすごい、シンプルな、しかもひらがなだけ。とりあえず、まあ、こんにちは、こんにちはってことは、まあ、外国の方だと思うんですけども、まあ、知らねえけど、まあ、とりあえずあざす。で、次、第75話目、猫がいるっていう題名の話で、50さんのお話。俺が赤ん坊の頃の話だ。よって、あ、僕に記憶はなく、これは母から聞いた話。今僕が住んでいる地元は母の実家のある町だ。 だが僕が生まれた頃、僕の家族は父の仕事の都合で近くの市街地にある市営団地に住んでいた。僕の父の仕事は工場勤務で忙しく、夜の帰りも遅く、休日もほぼ出勤。結婚1年目の母は幼い僕とほぼ2人で生活を送っていた。僕の首が座り、一人遊びをするようになった頃、僕は部屋のある一点を見つめニコニコとするようになったという。何度他の方向を向けても必ずその方向に戻りニコニコとするのだ。たまにバイバイがしたいのか手を振ったりもしていたそうなのだが、赤ちゃんの一人遊びと思い母は気にも留めなかったという。しかし僕の行動はだんだんとエスカレートしていく。少しずつ言葉を発するようになった頃からは、あうばうと誰かとおしゃべりをするような声を発し、時には楽しそうに笑ったりしだしたそうだ。この時に違和感を感じたものの、そんなに気にはしなかった。そんな生活が続き、僕が言葉をしっかりと話すようになったある日、ついにその日は来た。お母さん、猫がいるよ、猫。拙い言葉で呼ばれた母はベランダの外にでもいるのだと思ったのだろう。しかし僕の指さした場所は違った。ねえ猫、猫がいるよお母さん。僕が指をさしていたのは寸分たがわず、かつて赤ん坊の僕が楽しそうに見つめていた壁だった。さすがの母もぞっとし、その後しばらくは僕と二人で部屋で過ごすのが怖かったそうだ。今でこそあの時おばあさんがいるとか言われなくてよかったと笑い話で済んでいる話だが、当時わけのわからないことをしゃべる初めての子供と二人きりで過ごした母の気持ちを押し量ると申し訳ない気持ちもある。その団地は自分が幼い頃に引っ越してしまったため、僕に全く記憶がないのが残念だ。あの壁に何がいたのかもう知るすべはない。以上、猫がいるっていう題名の話でございました。で次、第76話目祖父の話、クズさんの話。峠の四つ辻にいる小僧に話しかけられても答えてはいけないよ。小さい頃祖父母から口を酸っぱくして言われていた。いわく峠の頂上のお堂に住み着いている小僧は一つ目で、夕暮れ時に通りかかる人やお堂で雨宿りしている人に一つやるから二つ遅れと楽しそうに話しかけてくるそうだ。うっかりそれに返事をしてしまうと、返事の内容が何であろうと目玉を一つくり抜かれてしまうのだという。声をかけられたらひたすら無視しろ。たまについてきてしつこく声をかけてくることもあるが、それも峠の下までだからと何度も言われた。それでも心配な時はヒイラギや松、山椒など尖った木の枝を振り回せば退散するという。じいちゃんもそうやって追い払ったの？かつて一つ目小僧を撃退したと豪語していた祖父、何の気なしにそう問うと祖父はにやりと笑った。わしか、わしはな、二つやるから三つ遅れと怒鳴ってやったのさ。そうしたらそれ以来わしの前に姿を見せなくなりやがった。そう言って祖父は心底残念そうに舌打ちしたのだった。以上、祖父の話っていう題名の話でございました。で次、 第77話目本物の主演女優ヤプールさんの話。私は大学時代、いわゆる映画研究会のようなサークルに所属していて、定期的に作品を撮っていた。夏のある日、そろそろ季節的にもホラーもの撮ろうぜということになった。といっても一本のストーリーものではなく、あるスポットに肝試しに来たら偶然撮れちゃったという体のいわゆる呪いのビデオの捏造品。ビデオの主役たる幽霊役に抜擢されたのはまだ入部して間もない1年の K さんという女の子。長い黒髪、スラッとした体型、ゆっくりとした動作、美人だがどこか儚げな、ストレートに言えば幸の薄い顔立ち。まさに幽霊役をやらせるのにはうってつけだった。さすがに初主演で幽霊役をやらせるのはどうかとも思ったが、意外なことに彼女は快諾。幽霊だって主役ですもんね、頑張らないと、となぜか妙に張り切っていた。映るのは一瞬なんだけどな。そして夜9時くらいに撮影は開始された。長い髪を前に垂らし、白い服を着て、どうせ映らないであろう細部まで幽霊メイクをした彼女はもはやザ・幽霊とも言えるくらいリアルだった。撮影の流れとしては、車で山の中腹にある廃墟まで肝試しに行く道中、カメラを回していたら霊が映り込むというごくありふれたもの。指定されたポイントに来ると、 K さん扮する霊が突然車の目の前に飛び出してきた。そしてそのまま坂を登り、カーブの死角へと消えていった。彼女がそんなスタントじみた演技をするとは思わずリアルに驚いたが、結果それが自然な演技につながった。その場で映像をチェックすると、例の方もかなり自然に映っていた。映像を見ながら盛り上がっていると、ちょっと私も入れてくださいよと幽霊役の K さんが坂を登ってきた。そして映像を覗き込むと、えっと言って口を押さえた。メイクのせいで顔色はわからないが、体は小刻みに震えていた。みんなは、ちょっとケイちゃん体張りすぎだよ、あんま無茶すんなよ、初主演がイサグになったら笑えんから、などと言って名演をたたえたが、当の本人は、はいと力なく答えるだけだった。そして撮影はこれでお開きということになり、山を下ってキロへ。道中具合の悪そうな K さんを見ながら思った。みんな本当に気づいてないのか、この違和感に。が結局この時の映像は満場一致でお蔵入りになり、その後夏が来るたびにホラーものの企画が持ち上がるが、その場にいたメンバーはみんな反対していた。なんだ、みんな言わないだけで結局気がついていたのか。以上、本物の主演女優っていう題名の話でございました。で、次第78話目、自殺の名称 KMT さんの話。F 県には観光の名所としても、また自殺の名所としてもよく知られている崖がある。その崖の近くに住む T 君から聞いた話だ。 T 君一家はずっとそこに住んでおり、 T 君の父親はその地元の自警団に属していたらしい。 しかし自殺の名所の近くということもあって見回りをするよりも自殺者の引き上げに駆り出されることの方が多かったという。その日も T 君の父親は声がかかり、早速死体の引き上げに向かったそうだ。その死体が上がったのは海流が入り込み崖に打ち寄せる危険な場所だったそうだ。できる限り船を近づけ、岸壁に打ち上げられた死体に向かって鍵付きロープを投げる。ぐっと手応えがして死体に鍵が食い込んだ。よし引け、合図に合わせてロープの先を持った男たちが一斉に引っ張る。一瞬の抵抗の後、死体が岸壁からずるりと動いた。その死体な、3人分だったんだよ。海流の関係か何かは知らんが、毛糸玉みたいに絡まり合ってな。お前もここでだけは死ぬんじゃないぞ。T 君の父親はこの話をいつもこう言って締めくくっていたそうだ。以上、自殺の名所という題名の話でございました。で次、第79話目、隣室の前、ヨサックさんの話。深夜12時に帰宅すると、マンションの隣室前にオレンジ色のブードゥー人形が置いてあった。落ちていたという感じではなく、ドアの真ん前5センチメートルほどのところに、室内から見ると大の字になる向きで置いてある。しかも紐部分が取れてない、人形本体のみ。午後7時半ごろ出かけた時にはなかったのに。そういえば今までも隣室前にはたびたび変なものが落ちていた。大きな甲虫が1週間毎日とか、泥だかクソだか判断しかねるものが3日連続とか、ビニール袋に入ったグレーの布に包まれた何かとか。ブードゥー人形が置いてあって以来、隣室前に妙なものが置かれるのはなくなった。しかし3ヶ月ほど経った頃、隣人は夜逃げしてしまった。亡くなったという噂も囁かれたが、真相はわからない。借り主のいなくなった隣室に清掃業者がやってきた。その様子を見ていたマンションの住人によると、窓と言わず換気扇と言わず、すべての穴や隙間が塞いであり、全く換気されないで部屋中黒カビでひどかったという。最近はほとんど外出もしていなかったらしい。何かに怯えていたかのような隣人の様子に、あのブードゥー人形を思い出さずにはいられなかった。以上、隣室の前っていう題名の話でございました。で次、第80話目、峠の主、50さんの話。これは先ほどの天狗に出会った日の帰りの道中でのこと。京都から僕の地元へ帰る道は2つある。1つはひたすら高速を使い帰るルート。もう1つは途中まで高速を使い、途中で降りて峠越えをするルート。この峠は最近新しくトンネルができて、行き来がかなり楽になり、高速料金が安い、渋滞に巻き込まれないなどの理由で峠ルートを利用することの方が多かった。その日の帰りはいつもより早く、20時頃に峠を越えるような時間帯に帰ってきた。 峠独特の何か嫌な感じもなく、何より京都観光を満喫した僕たちは意気揚々と帰路を地元に向かい走っていた。やがて峠に入り、新しいトンネルに突入。道は下りになったが、他には何もなく、前後の車もなく、ただ僕らを乗せた車が走っていく。何の前触れもなかった。だから正直、自分の目に映ったものが信じられなかった。トンネルも終わりに差し掛かった頃、前の道を大きな影が横断していったのだ。この中に夏目友人帳を読んだことがある方はいるだろうか。その中に家の中に入り込んでしまった大きな黒い影のような妖怪が登場する回があるのだが、まさしくあれそっくりな影だった。まるでいつもの日常のように行われた行為に、そしてあまりの違和感のなさに、最初はスルーしてしまいそうな勢いだった。だが違う、何かがおかしい。その途端、運転していた友人、いろいろ見える41話の A がブレーキを一気に踏み込んだ。影が横断したポイントも通り過ぎ、峠も降り切るまで誰も何も喋らなかった。やっと地元の県道に出たところで僕が一言。なあ、なんか横断したの見た？案の定 A の返事は、見た。なんか黒い影。だからブレーキ踏んだんじゃない。だった。ちなみにもう一人の友人 B は全くそういうものは見えない子で、やはり見えていなかった。その峠の途中にあるキャンプ場では、ネットで名前を検索すると地元の僕たちでさえ怖くなるような心霊体験の投稿が残っている。正直、その黒い影のことを最初は怖いものだと思っていた。だけど違う。何の前触れがなかったの言葉通り、嫌な気配も何もなかったのだ。あれの正体は未だに謎だけれど、僕と A の間では峠に生きるデイダラボッチ的な何かということで、自分たちを納得させている。以上、峠の主っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み984、おっちゃん来てたコマで遅れた、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、あざす。で、次、第81話目、堀の主で壁さんの話。小学校時代に知り合いに聞いた話です。自分の地元には大手堀という堀があって、そこには主が住んでいると言われていた。知り合いに主を見たことのある者はいなかったが、噂では白い蛇とも黒い太陽とも言われていた。小学校5年の時、自分のクラスメート3人A、B、C とするが、大手堀に釣りに行った時もそんな噂を面白半分に話しながら現地へと向かったという。堀に着くと3人は釣り糸を垂れ釣り始めた。目的は魚でなくザリガニだったらしい。3人ともなかなか釣れないので、また主の話を始めた。主がかかる時は昼でも急に辺りが暗くなり、生臭い風が吹くという。主をかけてしまった者は、たとえ糸を切り離しても呪われて半年以内に死ぬという。また主を完全に釣り上げた者は未だ誰もいないという。3人は間違って主がかかったらどうしようとか冗談交じりに話していたのですが、途中で A がトイレに行きたくなり、竿を岸辺の岩に固定して近くの公衆トイレまで行ってしまい、 B と C が取り残されました。それからしばらくして、なぜか急に辺りが暗くなり、どこからともなく生臭い風が吹いてきて、そして B と C の竿にほぼ同時に引きが来たのでした。 B と C は本当に主がかかったんではとパニックになり、そこへ A も戻ってきたのですが、 A は一言だと思って、 どっちかに主がかかっとるなとか言って面白がってるろくでもないやつである。コワゴワと B が竿を上げると強い引きだった割に小型の船だった。残った C は半泣きになって目をつぶって竿を上げたが、こちらは木の枝が引っかかっていただけだった。二人ともほっと安堵したが、その時 B があることに気づいた。岩場に固定してある A の竿にも引きが来ていたのだ。指摘された A は青ざめてしまい、三人一緒に引こうなどと調子のいいことを言い出すが、残りの二人は当然拒否で、結局 A は意を決してわーっと大声を上げつつ竿を上げた。それは一瞬だけ水面に顔を見せた。でかくて赤い魚だった。すぐに針が外れてしまい一瞬で水中に戻ったが、あれが主かどうか3人で言い合いになり、その日は喧嘩別れでとっとと帰ったという。その後、黒い魚でも白い蛇でもなかったんだから、あれは主じゃないと合弁していた A だったが、数ヶ月後に入院、白血病だったようで、しかし A は回復し、同じ頃 B が交通事故で死んでしまった。自分がこの話を聞いたのは A が学校に復帰した翌年になってからだった。大手堀の主って小さい船だったのかと思ったが、6年になった A が得意げに、俺は呪いを他人に転嫁する方法を教わったんだと言いながらこの話をしてくれたのだった。さすがに真偽が疑わしいが、 A も死にたくなくて必死だったらしい。大手堀の主はとりあえず大きな赤い魚ということとなった。以上、堀の主という題名の話でございました。で、次、第82話目、 Y ちゃん、明け方の通りすがりっていう、方の話。小学校高学年の頃、私のクラスに Y ちゃんという女の子がいました。Y ちゃんは物静かでおとなしい、クラスでも目立たない存在の女の子でした。しかし月日が経つにつれ、 Y ちゃんは徐々にクラスの輪の中心に立つようになっていきました。何がきっかけでという具体的なエピソードは覚えていないのですが、その当時学校で流行っていたコックリさんをはじめとするオカルト遊びが原因だったと思います。 Y ちゃんは霊的なものと会話ができるらしく、Y ちゃんが参加するコックリさんはいつも大成功を収めていました。クラスのみんなは Y ちゃんに相談事をお願いしたり、刺激的な体験を求めたりするなど、 Y ちゃんの周りにはいつも人が集まるようになっていたのです。しかしある時、そんな日常を一変させる出来事が起こります。日頃から Y ちゃんの催す心霊イベントに参加せず、 Y ちゃんのことをどこかいぶかしげに見ていたガキ大将の男の子が初めてはっきりと Y ちゃんに難癖をつけてきたのです。放課後、いつものように Y ちゃんを中心にコックリさんを行っていると、その男の子が急にこちらへ近寄ってきて、机の上の紙や硬貨を思いっきり手で払いのけました。男の子は Y ちゃんのことを目立ちたがり屋の嘘つき女、霊なんて本当は見えてないんだろと一方的に罵り、周りにあった机や椅子を思い思いに蹴飛ばしていきます。ガチ大将の男の子が言うことです。他の男子も同調して Y ちゃんを嘘つき呼ばわりし、女子は Y ちゃんをかばってそれに応酬すると、教室の中は一瞬にして怒号が飛び交う地獄絵図のような光景になりました。やがて騒ぎを聞きつけた先生がその場を一旦収めてくれたのですが、この事件は大ごとになり、翌日の全校集会で校長からオカルト遊びと放課後の無用な居残りを禁するお触れが出されるまでに至りました。お触れの効果は絶大で、ほどなくして我が校のオカルトブームは終焉を迎え、 Y ちゃんも元の目立たない地味な女の子へと戻ってしまいました。私もあの日起こった騒ぎのことはあまり気に留めずにいたのですが、一つだけなんとなく心の中に引っかかっていることがありました。それは先生が場を収めた後、みんながしぶしぶ帰宅しようとしている時に、 Y ちゃんだけがその男の子の方をじっと見つめ、ブツブツとつぶやいていた姿です。独り言なのか何かと会話しているのか分かりませんが、目を真っ赤に腫らし、青白い血の気の引いた Y ちゃんの形相はまさに夜叉を思わせるような不気味な顔つきでした。数年後、私は私立の中学校に進学し、そんな出来事もすっかり忘れていた頃、地元の友達からガチ大将の男の子が亡くなったというメールが届きました。あまりに晴天の霹靂の出来事に初めは事情が飲み込めなかったのですが、詳しく話を聞いてみると、その男の子は日頃から柄の悪い連中と夜遅くまで遊び歩いていて、その日も車を持った先輩たちと夜中からドライブをしていたそうです。羽目を外しすぎていたのか、スピード超過の軽自動車はカーブを曲がりきれずにそのまま電柱へと突っ込み、助手席に乗っていた男の子はほぼ即死状態の無残な姿で発見されました。若気の至りが引き起こしたよくある事故といえばそうなんですが、少し気味が悪いなと思ったのは、その男の子以外はみんな無傷だったということです。人間だけではありません。ピンポイントに助手席だけがベコッとへこんでいて、その他の部分は本当に綺麗なまま、まるでその男の子だけを狙いすましたかのような奇妙な衝突の仕方だったそうです。それを聞いた私はなぜかふと Y ちゃんのことが気になり、友達に彼女の近況を尋ねてみました。すると友達はちょっと驚きながらも、 Y ちゃんはちょうど事故があった日の翌日から学校に来てないよと答えたのです。結局放課後の事件と男の子の事故に関係性があったのか、 Y ちゃんがどうして事故の翌日から学校に来なくなったのかは未だに分かりません。 Y ちゃんはあれから一度も登校してこなかったそうですが、精神病院に入院したとか自殺したとか根も葉もない噂が広がるばかりで、誰も Y ちゃんのその後を知る人はいませんでした。今でも時々地元の友人に会うと亡くなった男の子の話題が出ることがありますが、私はその度に Y ちゃんのあの恐ろしい顔が頭をよぎり、背筋が少しゾクッとします。人を呪わば穴二つ、私の心配が杞憂であればいいとは思うのですが。以上、 Y ちゃんっていう題名の話でございました。で次、第83話目、ホットスポット、フーワーさんの話。我が家の2階にあるフローリングの床の一部、畳4分の1ほどにも満たないスペース、このスポットがなんだか不思議なんです。そこに耳を当て昼寝するとかなりの確率で何かが聞こえる。雑踏の中にいるようなざわざわした音だったり人の声だったり、それらは怖くは感じないし、なぜか心地いい。最初は1階や近所の音を拾ってるだけなのかなって思ってたんだけど、ある時聞こえたのが鳥のさえずりやせせらぎの音。マイナスイオンたっぷりな、とても気持ちのいい自然環境音。もちろん1階にそんな自然が存在するはずもなく、我が町は近隣に自然なぞ残っていない住宅街。家中のテレビやラジオなどの音の出るものは全てオフ状態。一体何の音なんだろう。それにしてもあの自然環境音は心地よすぎる。あんなの今まで現実の自然の中でもテレビですらも聞いたことがない。もしかしてあれこそがあの世天国の環境音なんじゃ。そうだとしたらあの素晴らしい心地よさも納得できる。なんて思ってたら、そういえばその床の部分は壁に近く、家具などの配置の都合でそこに耳を当てるにはどうしても北枕になるってことに気づいた。北枕って風水的には浄化の作用があると言われているのもまんざらじゃないな。以上、ホットスポット ていう題名の話でございました。で、次行く前にジータですよ、985、おっちゃんこんばんは、イサムさんもこんばんはですと。俺は何人いるんだと勘違いしてんのか本気なのかが分かんないけど、勘違いしてんのかそのネタなのか分かんないけど、初めてですわ、そう書かれたの。多分初めてじゃないかな、分かんない。出遅れたけど今から聞かせていただきますと、まあ、それはありがたいんですけども、2人いるわけじゃないんですけども、まあいいや、とりあえず次、第84話目、中にいるっていう題名の話で、ヤプールさんの話。私が以前付き合っていた彼女は霊感こそないものの、私以上のオカルト好きで、よく心霊スポットに行っては写真を撮りまくっていた。ある日、私の運転で自殺の名所といわれる崖に二人で出かけた。心霊スポットにデートとか冷静に考えるとおかしな奴らだが、曲がりくねった山道を進み、最終的に着いた先は2時間ドラマでよく見る断崖絶壁。景色もよく、海風も気持ちよく、廃墟やトンネルにはない開放感があり、心霊抜きにして満喫した。一方、彼女はひたすら写真を撮りまくっていた。いつもならそれだけ撮れば1枚くらいは不可解なものが写っていたのだが、結局何も撮れずそのまま帰った。その帰り道、山道を走っているとあるトンネルが目についた。スピード注意とか事故多発などの看板が入り口に大量に置いてあるトンネル。来る時にはこんなものは見なかったはずなのに。先ほどのスポットで何も取れず消化不良だった彼女は中を探索してみようと言い出した。トンネルは出入り口ともに見通しもよく、道路も山道にしてはまっすぐで道幅も広かった。正直事故が起きそうな要素は一つもない。それでもあの看板があるってことはやはり何かあったのか。喧嘩やお札の一つでもあれば確信に迫ったかもしれないが、それすらない。何もないから帰ろっかと車に乗り、ドアを閉めた直後、コンコンとフロントガラスを叩く音がした気がした。彼女は聞いていないと言ったので、そのまま車を走らせると、今度はバンバンと平手でフロントガラスを叩くような音がした。さすがにこれは彼女も聞いており、怖くなった私は出口まで一直線に走った。そして出口に差し掛かった時、バンバンバンバンバンバンと音は一層激しさを増した。しかしトンネルを出てすぐに音はしなくなったが、フロントガラスは手垢でべっとり。不気味だったが、近くにちょうどガソリンスタンドがあったので拭いてもらうことに。店員も最初は手垢に驚いていたが、さっさと拭いてくださいと伝えるとすぐに拭き始めたが、2往復ほど拭いてすぐに窓拭きをこちらに渡してこう言った。その手垢、内側についてるみたいですね。以上、中にいるっていう題名の話でございました。で、次、第85話目、再会、陽子さんの話。私の父が亡くなったのは1年半ほど前なのだが、いまだ骨を墓に入れておらず、今の隅っこの母の枕元にドーンと骨壺が置かれたままである。それでも特に文句を言いに化けて出ても来ないのだから、なかなか物分かりのいい親父だと思っていたのが先ほどまで。私が自室で今宵の百物語を楽しんでいたところ、居間にいる母から電話が。 別に怪奇現象が起きたのでも何でもなく、単に夜更かしにも程があるという文句の電話だ。パソコンでゲームをしている人に言われたくねえよとは恐ろしくて言えず、はいはいと右から左へ受け流していたのだが、途中から何かブツという音と男性の声がする。ゲームの音ではない。あのさ、テレビつけてんの？一応聞いてみた。言ってる間にも聞き覚えのある誰かさんの声がする。いや、つけてないと答える母の声にかぶさるプカという声。もそもそして聞き取れないが、間違いない、親父だ。しかも何か切れている、確実に。どっちも何やっとんねんと文句でも言っているんだろう。すがすがしいほど怖くないが、とりあえず2人に謝って、相変わらずこの百物語を楽しんでいる。皆さんの周りではおかしなことは起きていませんか？この百物語のおかげで大事な人との感動的な再会を果たせた人もいるかもしれませんね。ちなみにこれを打っている今、私の部屋ではラップ音が飛び交っています。間違いなく親父です。迷惑です。感動的な再会とは程遠いんですが、百物語ってやっぱり高齢術なんだなとしみじみ実感しております。皆さんは大丈夫ですか？以上、再会っていう題名の話でございました。で、次、第86話目、無題、犬さんの話。よく見えてしまう男、王には変な持論があった。俺は見えているわけではなく、たまに気違いになっているだけだ。これを説明するときにこんなことを言い出した。ある日スーパーで買い物に行って品物を物色していると、目の前に外人の小さな女の子がこっちを見てニコニコしていたらしい。へえ、なんだろうと見つめ返していたが、不意に少女が大声を出して振り返り去っていった。するとその背中には大きなナイフが刺さっていて、その走り去る足元に大量の血がこぼれている。そしてその血がどんどんと自分に近づいてきて、叫びそうになった瞬間に目の前から全てが消えていた。な、気違いの妄想だろ。それだけじゃ説明にならないだろう。だからさ、やつの説明はこうだ。まず、日本のスーパーに外人の少女の霊ってのがありえない。背中に刺さってるのが外人のくせに普通の出刃包丁だった。何か大声を出していたが、英語だったはずなのに聞き取れなかった。な？なって言われてもさ、あれにそういう合理性を求めても。それにね、リアルすぎんのよ。やつ曰く、あれは現実に比べてあまりにも存在感がありすぎて、でも細部に関しては微妙だったり細密だったり、要は自分の頭の中で作り上げた幻想がパッと白チューブのように出来上がり、それが瞬時に網膜上で合成されていると考えた方が尺に合うらしい。大体にしてさ、首が半分ちぎれてこっちを見ているやつが渋谷の交差点の中で歩いてたりさ、運動会やってる中で生首をサッカーボール代わりに蹴ってるやつがさ、例えば例だとしてもさ、あんだけど注目の前にいたら、俺以外にも誰かには絶対見えてるやつが一人いるはず。でも誰も反応しないってことは、やっぱり俺の頭の中の幻想なんだよ。大体がそういうものなんだって。変なところで頑固な男だった。でも大体がというだけあって、やっぱり王が父がいだということだけは説明できないのもそうだ。王が部屋で音楽を垂れ流しながらゴロゴロしていると、マンションの外から子供の声が聞こえた。1階には子供広場があるので、休日だと子供たちの遊ぶ声がよく響いてくるそうだ。だがその日はちょっと違って、みんなで遊んでいる声ではなく、多分だが一人だけクスクスケラケラ笑っている声が聞こえたそうだ。それも近くに。確かにちょっとおかしい。 部屋にかけた音楽はそれなりに大音量でも、その子供の声だけはやけにはっきりと耳に届く。それがだんだんと近くに寄ってくるのがわかる。窓の近くだ。さすがに何か通常のではない何かの感じが漂うのに気づく。声は窓の外でクスクスケラケラ、小さい声でも耳にははっきりと聞こえてくる。すると窓にペタッと何かが張り付く。なんだ、気味が悪いが気にもなる。ゆっくりと近づいて窓を凝視すると、手形、子供の手の形をした手形、それが窓についていた。次の瞬間、窓に向かって無数の手形がダダダダダダッと叩きつけられ、部屋中に子供たちの叫ぶような笑い声が響く。そしてその音が一瞬に部屋の外に飛び出し、部屋の外の右手側に消えていった。その光景に声を上げたものの、さすがにそういう事象には慣れている。すぐに我に返って家を飛び出して声の消えた方を見たが、そこには誰もいない。そして姿がないことを確認して、ああと思った。こりゃあれの仕業だよな。家を出て通路の右側は行き止まり、そこに人影がないなら、それは人の仕業じゃない。その後窓の外からその手形調べたらさ、泥でつけた手形だったんだよね。だからさ、これに関しては物理的に証拠がある以上、何かしらの物理現象は起こったわけだから、俺の頭が乳がいになったからだけじゃ説明つかないんだよね。ほら、やっぱりあるじゃないか。でも可能性としてはさ、手形をつけた後、子供たちが全員通路からダイブして、ねえよ。まあ万が一そうやって子供たちが消えたとしてもさ、もう一つだけは絶対に人間技じゃない証拠があるんだよね。
何？
一番最初の手形があったんだけどさ、それだけは部屋の内側から擦りつけてあったんだよね。これだけはどう説明しても。そこでふと王が黙り込んだ。どうした？もしかして、その瞬間俺の脳がスパークしている間に狡猾な子供が家の施錠を外し部屋の中に乱入、往診する俺を尻目に内側から。どうしても霊を否定したいようだ。以上、無題の話でございました。で、次、第87話目、道化恐怖症、女の名さんの話。世界中に結構多いんだよね、道化、ピエロ恐怖症。大抵は何らかのきっかけがあって、あのメイクを怖いものと認識するようになったんだろうけど、ホラー映画とか。自分の場合は人形だった。物心ついた時から親兄弟みんなで寝ていた寝室、そのベッドの上、天井の隅にぶら下げられていたピエロの人形、割とリアル系、ボロボロの継ぎはぎだらけの服、赤と白のボーダーの長袖 T シャツにサスペンダーで吊るされた黒いズボン、つま先の膨らんだ黒い靴、これまた継ぎはぎの当たった黒いチューリップ帽子から金髪がこんもりとはみ出ている。白塗りの顔に赤くて丸い大きな鼻、顔の下半分はヒゲの剃り跡のように灰色に塗られている。微笑みの形に大きく赤く塗られた唇、ダイヤ型に目の周りを縁取ったその左目の下に水色の涙模様。小さい頃はそれを時折眺めては、なんでボロボロの服なんだろう、なんで笑ってるのに泣いてるんだろうなどと考えていたが、特に怖いと感じることはなかったと思う。数年後家を改築し、両親の部屋、子供部屋と別れ、あのピエロ人形もどこへ行ったのか見ることはなくなった。そして時は流れと言いたいが、多分せいぜい1年か2年という程度、まだまだ無邪気で愛らしかった小学校低学年頃だろう。夜中に目覚めた。ふと顔を上げてみた。 子供部屋のドアは開け放ち、その向かいにあるリビングのドアも開けられていたので、顔を向けるだけでリビングが見える。そのリビングに、奥の方、キッチンの窓から差し込むうっすらとした月明かりの中、誰かが立っていた。身長も横幅も大きな体格の黒いシルエット。父も割と大柄なのだが、それより大きいし、明らかに父とは違う。妙にダボっとしたズボン、ハゲでつるっと丸い頭の耳の上あたりから横に丸く大きく膨らんだ髪。ゆっくりゆっくりふわりふわりとした歩調で、あちらを見ながらそちらを見ながら歩いている。いな、歩いてくる。リビングのドアの横にある棚、そこを上から下、下から上と眺めていたその視線が、頭部がこちらを向いた。その顔はあの寝室に吊るされていたピエロと同じメイクをしていた。人形だ。でも人間だ。見られた。起きていること気づかれた。なんで人形が見ていたのを気づかれた。こっちを見た。こっちを見ただけだろうか。自分を見たんだろうか。一瞬の間にさまざまな考えが頭の中を駆け巡る。急いで顔を伏せた。気づかれてたらどうなる。見つかったらどうなる。こっちまで来たら。その疑問の答えを考える間もなく、恐怖が頂点に達し気を失った。翌日だろうか、それとももう少し、いやもっと後だろうか、母親にあのピエロ人形ってどこやったのと尋ねてみた。改築の後屋根裏にしまい込んだという。しまい込まれたピエロが出てきた。閉じ込められたと怒って出てきた。頭の中では段ボールの蓋をこじ開け、ベタリベタリと這い出てきた人形がズモモモモモッと大きくなってという映像が出来上がってしまった。それ以来ピエロが怖い。人形全般が怖くなったが、ピエロは絵でもダメ。なのにうちの母ちゃん人形大好き、ピエロ大好き。あのピエロ人形はしまい込まれたままだけど、他のピエログッズが徐々に増えていく。紙粘土でピエロの飾り作ったり、知り合いの人形師にでっかい80センチくらいの女の子人形を2つも作ってもらったり、それがあの元子供部屋にまたしてもぶら下げられているんだけど、この人形たちいつの間にか俺の座ってる方にブラーンと向いてくるんだ。気のせいかと座る場所を反対側にすると、やっぱりいつの間にかこっち向くんだ。2体ともすごいよ。なんでそこからほぼ180度回転してこっち向くのって。実家離れて久しいが、帰省するたびにピエログッズとこっち向く人形2体に囲まれて、もうどんな拷問だよって感じ。とはいえ前回2月に帰った時は人形はぶら下がったままこっち向かなくなっていて、ようやく魂でも抜けてくれたのかとちょっと安心したけど、なんか微妙に話が主題からずれ気味だな。まあそんなこんなで、別にピエロ人形が復讐しに来たとかではなかったみたいだけど、20年以上経ってもたとえあれが夢だったと証明されたとしても、一旦根付いた恐怖は消えず、あれがキャラクターだとかマクドナルドマジ吉だろうと周囲に吠え続けるピエロ恐怖症の一人なのでした。以上、ピエロ恐怖症っていう題名の話でございました。で、次くばにジータレス読み986、あ、お、イサムおじさまやおっそっすと、まあおじさまじゃないんですけど、とりあえずあざっす。で、次第88話目 UFO が見ている赤いパンダさんの話。僕が小学生だった夏休み、 夜の7時半から放送されていた UFO ロボグレンダイザーを見終わった僕は自宅横の土手に上がって涼んでいました。すると上空を光が飛んできました。最初飛行機のテールランプかなと思いました。しかしその光が空中で突然停止したのです。空中で停止できるのはヘリコプターのはずですが、けたたましいプロペラ音などせず無音なのです。いくら耳を澄ましても何の音も聞こえません。でも交点は確かに空の一点に停止している。次に交点がスーッと横に移動して停止しました。しばらくするとまたスーッと移動して元の位置に停止。これが10分ぐらい続いたのです。相変わらず何の音もしません。これは間違いなく本物の UFO だ。感動して見とれていました。不意に UFO からの視線を感じたのです。僕が UFO を見ているのではなく、 UFO が僕を見ている、観察している。それになんだか光が最初より大きく見える。つまり UFO がこっちに接近している。急に怖くなりました。慌てて土手から逃げるようにして自宅に戻りました。自宅に戻るまでの間、背後からぐんぐん UFO が迫ってきているかのように妄想を抱きました。あのまま土手にいたら僕はどうなっていたのでしょうか。以上、 UFO が見ているっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み987。確かにマックのあいつは怖い。夜に曲がり角から出てきたら逃げる、うん、別に何だろう、夜に曲がり角から出てきたらあいつ以外でも俺は逃げる、うん、グリマスでも嫌だし、ハンバーグラーでも嫌だしって、てか今いるのかなそいつら。ムックでも嫌だしって、まあいいや。で、次、第89話目、深夜の公演、通りすがり丸さんの話。僕が夜勤の仕事をしていた頃の話。午前12時が食事休憩だった。深夜誰もいない静かな公園で食べるコンビニ弁当は格別にうまかった。弁当を食い終わりタバコをふかしていると遠くの方で怒鳴り声がする。見ると公園の入り口近くの薄暗いベンチに人影があった。てめえ人の縄張りに勝手に入ってくんな、ぶっ殺すぞこの野郎。なんだ、ホームレス同士で喧嘩してるのか。ホームレスの世界も厳しいなと思った。仕事場に戻ろうと入り口に向かって歩き出した。その薄暗いベンチの前を通った時、そこにはホームレスらしき中年男性が一人で座っていた。てめえさっきから入ってくんなって言ってるだろうが、聞こえねえのか、ぶっ殺してやる。ホームレス同士の喧嘩と思いきや、僕に怒鳴っていたのである。ホームレスの顔をまじまじと見たら、目の焦点が合っていない。まるでヒラメのような目だった。ホームレスが紙袋から何か細い棒のようなものを取り出したので慌てて逃げた。振り向くと街灯の光を反射してその棒のようなものが一瞬ギラッと光った。以上、深夜の公演っていう題名の話でございました。で、次、第90話目、無題コナンさんの話。母が言ってた話なんですけど、母が寝ていたら急に目が覚めたらしいんですね。それで今何時だろうと横に置いてある時計を見ようとしたら体が動かない。 金縛りかと思い、かろうじて目だけは動くみたいで、時計に目をやるとちょうど3時。その時何か気配を感じて目線をずらすと、寝室のドアのところに見知らぬ女がいて、ずっと母をにらみつけながら立っていたそうです。怖くなり、一緒の寝室で寝ていた父を起こそうにも体が動かなければ声も出ない。どうしようもなくなり、目を閉じて必死に心の中でお経を唱えたらしいです。南無法蓮華。どれくらい唱えたかわからなくなった頃、ぼそっと耳元で、そんなもの聞かないよと聞こえたそうです。その瞬間に金縛りが解けて周りを見回したけど、女は消えていたそうです。ふと時計を見るとちょうど3時。その金縛りの間、時間が止まっていたんです。金縛りはよく幻覚の症状が出ると言いますが、時計の針も女の声も幻覚または幻聴だったのでしょうか。以上、無題の話でございました。で、次行く前にジータですよ。988、角から出てきたのが初音ミクでも、初音ミクだよおっちゃん、階段もっと聞かせてほしいよって来ても、俺ならうちに連れ帰るねと。ああ、まあ、連れ帰ればいいんじゃないですか。いや、っていうかね、怖いと思うよ。出てだってさ、あれ二次元とかそういう世界だったからいいかもしれないから、あれリアル出てきたら怖いと思うよ、それはそれで。リアルにいたら、リアルに出てきたら怖いよ。あの、なんていうのかな、なんだっけ、まあ、何でもそうだ、別に何かっていうわけじゃないけど、そのちっちゃい子の、その、まあ、ヒーローショーと同様にさ、その女の子版の、その今でいうそのプリキュアショーみたいなとかあったりするやつで、ニュースの、その写真とかで見たことあるけど、その格好というか、そういうさ、なんか被り物いろいろまあ来たりして、一緒にそのなんだろう、まああれ何のやつだったかな、なんか映画化するかなんかとかわかんないけど、そういうなんかニュース記事とかでよくありますけど、その声優さんとかと、そのキャラクターの格好をした人が、格好って言っても顔もちゃんとなんか被り物してて出てくるパターンっていうのがあるけど、その時にさ、その当然なんつうの、普通のリアルな人間の顔とはそのバランスが違うから、その目がすっげえでかい被り物なわけじゃないですか、そのバランス的にはね。そうするとやっぱり異様なこのバランス、やっぱなんだろう、やっぱ違うなっていうのがあるじゃないですか。だからそれと同じように、多分その初音ミクもこう出てきたらね、多分はその顔のバランス的には人間の本来のそのバランスとは当然違うわけだから、多分夜これ角から出てきたらびっくりすると思うよ。あとあれ確か髪すげえ長いっしょ、だって、で緑色だし。で、989、出てきたのが正規空母赤城なら、一航船赤城です、おっちゃんもっと食べたいよって来ても、俺なら逃げるねと。もうなんか意味が分かんなくなってるけどね、正規空母の赤城はもう角曲がれないぐらいでかいですけど、まあそういう意味じゃないんだろうけど、これカンコレのこと言ってんでしょうけど、まあ逃げる。で990、そういや M ステに出てくるクレヨンしんちゃんは小袋のデクノボーよりでかいしなと。デクノボーじゃねえだろ別に小袋のあの人は、まあ大きいけど背は、で、あそうなんだ、 M ステに出てくるクレヨンしんちゃんはまあ頭でかいだろうしね、かぶり物的にね、そうしたら大きくなっちゃうんだろうけどな。で991、確かに以前ファミマの CM で CG でリアルにミクを出現させたのがあったけど、あれは正直不気味だったと。だから絵の世界とかそういう、 二次元なりそういう、まあ、CG の世界とかだから成り立つあのバランスであって、だある意味すごいんだよな、よくあのバランスで成り立ってるの。その何、少女漫画とかもそうだけどさ、クソ目がでかかったりしてもなんかバランス取れてるでしょ。だってもう顔の半分ぐらい目いってんのに、なんかまあなんか一応納得できるっていうバランスになってるのがまたこのすごいと思うよ、二次元の世界とかその絵の世界とかそういうのっていうのは別にリアルから外れててもなんとなくバランスが取れてるように見えちゃうっていう、何なんでしょうねあれは、うん、あれなんか多分いろいろ学術的に考えたら多分なんとかなんとかっていう多分あると思うんだけど、そういう風に見えちゃうっていうのは、うん、で992ミクだよって書いてあってなんか貼ったんですけど、これ音出ない、大丈夫、怖い、夜のこれ何、これ今作ったってことこれ、てか顔でけえし、もう二頭身ぐらいしかねえじゃねえかこれ怖いよ俺、こんなやついたら、もうこんなやついたら逆に頭でかいからね、多分そんなスピードでは追いかけてっていうかね、相当これ重心上行ってるから、これちょっとやったらこいつこけるんじゃねえかな、猛ダッシュで行ったら、うん。で993ミクの正体は赤字と、よくわかんないです意味が、それはよくわかんないですけど。で、次行こうと、第91話目合宿所53の話、僕が高校1年の時に部活の合宿で起こった話。僕の高校はなぜか夏の合宿でかなり遠いところまで行く、しかも一時今時一切電波の入らない県外の山の中で3泊4日、高校生には地獄だった。そんな合宿所での2日目の朝、同級生が言い出した言葉が全ての始まりだった。あそこで人が首をつってる。外での朝練の途中、森の中を指さして言うのだ。正直僕には変な空気の揺らぎしかわからなかった。だがそこで先輩の中にも見えるという人が現れた。最初はそれで済んでいたのだが、だんだんそれは他の人にまで広まっていった。2日目の夜には僕でも感じる気配がやばいと感じるほどになっていて、空気の揺らぎはいつしか黒いもやの集まり、そして人の集団のような形になっていた。それに明らかにこちらへの干渉を従っている気配があり、目撃情報が部員内を練習中に飛び交うようになり、ついに集団ヒステリーの状態になってしまった。顧問は合宿で練習が成り立たなくなったことにカンカンだったけれど、正直あれは止められなかったと思う。何かあったわけじゃないけれど、それほど向こうから感じた感情には嫌な感情があった。大人になってふと思い出した頃、合宿施設について調べてみた。合宿施設の前には大きな湖があったのだけれど、そこの湖は県内でも有数の自殺の名所につながる湖だった。今はもう行くことのない合宿所だけれど、もう二度と行きたくなくなったのは言うまでもない。以上、合宿所っていう題名の話でございました。で次、第92話目予言の電柱、ヨサックさんの話。小学生の頃、通学路途中のとある電柱が噂になった。それに開いた穴を覗くと未来が見えるというのだ。みなこぞって覗いたが、誰も未来を見ることはできなかった。秋っぽい小学生のこと、そんな噂はすぐに忘れられた。中学生になった頃、おそらくは夕刻だったと思う。 久々にあの電柱のそばを通った私は懐かしくなり電柱の穴を覗いてみた。あれ？穴なのに明るい。昔こんなんだったっけ？不思議な感じで目が離せなくなり、なおも穴を覗く。景色が見えてきた。大きな道路に路線バス。ああ、お母さんが仕事に行くときに乗ってるやつだ。と思った瞬間、バスの左手から白い乗用車が突っ込んできた。うわっと思わず穴から目を離す。あれ？ともう一度覗くも、もう何も見えなかった。嫌な予感がした。母に明日バスに乗らないでと言ってみたが、当然ながらそれは無理よと言われてしまった。翌日、母の乗ったバスに左手から白い乗用車が突っ込んできた。電柱の予言通り。ただしぶつかる直前に止まったため事故にはならなかった。その後私はあの電柱を覗くことはなかった。悪い予言がとても恐ろしく思えたからだ。最近そばを通ったら電柱の穴は塞がれていた。以上、予言の電柱っていう題名の話でございました。で、次、第93話目、峠道、クズさんの話。深夜、某県の有名な心霊スポットである峠道を走行していた。振動だし階段だって所詮大げさに尾ひれのついた噂だろうと自分を鼓舞しながら、首筋に触れる生暖かい風に何とはなしに身震いする。それは取り立てて階に遭遇することもなく峠を登り終え、下りに差し掛かった時だった。喉が渇いたので助手席に置いてたペットボトルに何の気なしに伸ばした手が何かひんやりしたものに触れた。ん？驚いてそばを見ると、運転席と助手席の間から白い腕が伸びていた。その腕はまるで気づいてもらえて嬉しいというように手をひらひらと動かしながら、おもむろにサイドブレーキを引いた。急な減速にハンドルを取られ車が滑る。車内にはクスクスと楽しそうな女の笑い声が響き渡る。耳障りな笑い声は峠を降りるまで続いていた。後日ボンネットを開けると内側に無数の手形がついていたが、あの笑い声との関連はわからない。以来あの峠道は使っていない。以上、峠道っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み994、ミクだよはフィギュアのパッケージがすでにホラー、だそうです。で、次、第94話目、地元で有名な心霊スポット、広島生まれの T さんの話。父から聞いた話。父がまだ若かった頃、深夜に友達とドライブに行くことがよくあったそうだ。その時同乗していたのは父の高校の同級生2人だった。その時父は助手席に座っており、友人の片方が運転し、もう片方が後部座席に座っていた。若気の至りかその当時は怖いもの知らずといった様子で、車の少なくなってきた県道を飛ばしていたという。深夜のテンションからか話題はその県道にあるトンネルへと移った。どうもそのトンネルというのが心霊スポットなのだという。 話によるとトンネル内でライトを消すと女の幽霊が出るというものだった。父はそのことは初めて聞いたらしく、どんなものなのか興味津々だった。暗い夜道をライトで照らしながら走っていると、遠くにポツンと明かりが見えた。その明かりが徐々に大きくなっていく。それが噂のトンネルであった。友人は面白がって車のライトを切った。薄暗いトンネルの中を車が進んでいく。後部座席の友人が手をだらんと避けて冗談を言っている。運転している友人もはははと笑っていて、幽霊などこれっぽっちも恐れていない様子だった。父もどちらかといえば心霊の類はあまり信じていない方だった。確かに心霊スポットだと言われればそう感じるような薄気味悪さは感じられる。女の幽霊が現れるところを想像するとなんだか不気味に思われたが、その姿は見えない。やっぱり噂は噂だなと思った。ついにトンネルの出口の手前まで来てしまい、父と友人はお互いになんだという気持ちになった。アクセルを踏み、ライトをつけた。そのライトに照らされておかしなものが目に飛び込んだ。それを目の当たりにして父があっと思った瞬間、体が大きく傾いた。友人が思いっきりハンドルを切ったのだ。後ろに乗っていた友達も動揺している。友人たちもそれを見たようだ。車内は混乱の中、逃げるように人明かりの灯るコンビニまで向かった。コンビニまで到着し、お互いに少しずつ冷静になった。そしてお互いに何を見たか言い合った。それは3人とも同じ答えだった。仏壇。トンネルが終わった直後の急カーブのガードレールの先に皆それを見たそうだ。後々話に聞くと、そのカーブでは事故が絶えないそうだ。事故を起こすのは皆若者で、夜中の事故が多いという。事故者の多くはライトがついていないのだそうだ。亡霊が噂となり、その仏壇に仲間を呼び寄せようとしているのだろうか。その県道は福山グリーンラインという。以上、地元で有名な心霊スポットっていう題名の話でございました。で、次、第95話目、セミ、通りすがり丸さんの話。小学生だった夏休みの時の出来事。8月も終わりに近づいていた。そこら中にセミの死骸が転がっていた。アリがセミの葉を巣へ運ぶ。スズメがセミのムクロをついばんでいる。セミは他の小動物にとって夏の終わりのごちそうなのだなと思った。ミョンミョンと音程の外れたセミの声がした。草むらから猫が一匹出てきた。口からセミの羽がはみ出している。猫に加えられてるから羽を自由に動かせず、音痴のように鳴いているのだと分かった。突然透明人間に首をつかまれたかのように猫が立ち上がった。2本の前足で空中を蹴る動作をしている。この猫は一体何をしているのだと思った瞬間、猫の頭がまるで扇風機のように残像現象を伴い激しく回転したかと思うと、猫の頭部が地面に転がったのだ。何が起きたのかわからなかった。僕がその場に立ち尽くしていると、猫の口からもぞもぞとセミが這い出てきた。そのセミは体が真っ赤で目玉が黒い、見たこともない種類だった。真っ赤なセミはヘリコプターのように水中に飛び上がると浮かび上がると、僕の頭の高さに停止した。そしてあっという間に空へと飛び去ってしまった。後には首のちぎれた猫のムクロだけが残った。以上、セミ ていう題名の話でございました。で次行く前にジータレス読み995、いいな地元に有名な心霊スポットとかあって、といいのか、うち福岡だから犬鳴き峠くらいしかないわと、十分じゃね、うん、峠くらいしかって、もうそれがもうかなりのもうウエイト的にはヘビーなんじゃないの。996、そらライト消して走ったなら心霊関係なく事故るわな、それは尾ひれだと。なんか自分もうん、なんとなくなんかそのライトを消すとうんぬんかんぬんって言って事故が多いんだよねっていうのは、まあ事故多くなるよねと思うんだけど、まあなんだっけ、なんかさっき読んだそのまっすぐなのになんでここ事故んのみたいなやつは、またそれは不思議っちゃ不思議かもしれないけど、なんかその距離感、距離の感覚がなんかおかしくなったりするんじゃないのっていうのもあるかもしれない。あと調子こいて結構その速度も出してるからこそよりリスクが上がってるとかっていうのはあるかもなとは思うけどね。まあ分かりません。で、997、ゴゴゴゴ、そのセミはスタンドだなと。ああ、なんかスタンドな気がするね。それぐらいそのなんだろう、出てきてもおかしくないって感じだね、徐々に。猫がパクッといってウィンウィンウィンってやったら、うーんって猫の頭が急速回転してバーンって頭吹き飛んでって、でそっから出てくる、モゾモゾモゾって出てくる、多分ゴゴゴゴって後ろに入っててもいいぐらいだ、うん、タワーオブグレーみたいな感じで。998、セミの話怖すぎる、うん、っていうか意味不明だしね、でもセミじゃないんだ、セミっぽく見えてただけでセミじゃないけど、羽ついててセミっぽく見える感じの、姿はしてるんだけど、赤いつってたしね、赤くて、まあ、黒い目玉、うん、ちょっと分かんないね、うん、でもなんだろう、動画的には短いけどさらっとその動画で作ったりするとなんか意味不明度がすごくて怖いかもしれない。で、次第96話目、フフフフフっていうので KMT さんの話。J 君の実家には奇妙な祠がある。庭の片隅にひっそりと祀られている。それは誰が手入れしているわけでもないのに埃がつかないそうだ。絶対に誰かが手を入れているに違いない。そう思った J 君はある日、一晩寝ずに見てやろうと思ったという。草木も眠る牛蜜時、襲い来る眠気に船をこぎ始めた J 君の耳に奇妙な音が飛び込んできた。ふふふふふふふ、笑い声のようだが違う、耳慣れないしわがれた嫌な音だったという。暗闇の中、音の出どころを探る。わずかな月明かりで照らされた祠に身長50センチほどの人間がへばりつき、必死に息を吹きかけていたそうだ。その祠は今も J 君の庭の片隅に鎮座している。以上、フフフフフっていう題名の話でございました。で釣り行く前にジータレス読みって言おうとしたけど、言おうとしたけどっていうか言ったけど、あったあったで、999、おっちゃんって擬音のバリエーションも豊かだよねと。ん？そんなにあるかな。ほとんどないんですけど、ないというかできませんしね、で、次第97話目キツネの嫁入り、クズさんの話。 仕事で山へ入った時、朽ちかけた林道の先で小さなお堂を見つけた。そういったものに目がない自分は腐りかけた賽銭箱に500円玉を放り込み、手を合わせてお参りした。一日仕事をし、さて降りるかなと思った時、急に空が曇り始めた。分厚い雲で日は陰り、ついには足元さえ見えないほどになった。ほどなくして叩きつけるような大粒の雨が降り出し、方々の手でお堂までたどり着いた。夕立と違い、すぐやみそうにない低く垂れ込めた空を恨めしげに見上げていると、不意にそばから声が響いた。もしもし、そこのお方、キラキラ光るものを持っちゃおらせんか。キラキラ光るものを持っちゃおらせんか。見ると一匹の狐が二本足で立ち、器用に前足をすり合わせていた。これはきっと夢だな。そう思っていると、狐は賽銭箱を手で刺した。あの箱に入れたキラキラ光るものです。キラキラ光るものです。言われて財布を取り出し、50円玉と100円玉、それと1枚だけ新しい10円玉を差し出すと、狐は押しいただくように受け取った。紙幣を見せたが、それには狐は首を振る。キラキラ光るものを何に使うの？好奇心の赴くままに尋ねると、狐は少し得意そうにピンとひげを伸ばした。今日はうちの娘の嫁入りです。今日はうちの娘の嫁入りです。キラキラ光るものを飾ってやるのです。ご祝儀にしては少ないな。そうだ、小銭では飾りにくいだろうから。毛糸のストラップのトンボ玉を渡すと、狐はペコリと頭を下げて去っていった。茂みに隠れる直前、思い出したように狐が振り向く。そうそう、雨はまだ降りますが、もうじき晴れますよ。狐が去ってすぐに、あれだけ分厚かった雲が切れ、日が差し始めた。本音を言えば止むまで待ちたかったが、狐も雨はまだ降ると言っていたので、諦めてお堂を出て林道を下る。人里まで降りて、それにしても奇妙な夢だったと苦笑して財布を見ると、いつの間にやら小銭入れに木の葉が何枚も入っていた。それを頭に乗せて変身できないか試してみたのは内緒の話。以上、狐の嫁入りっていう題名の話でございました。ああ、これ何に飾るっていうのをあえて言わなかったの。これかんざしって読むのか読めなかったから飛ばして読んでました。で、次ごめんにジータレス読み1000、日本昔話かよと、ちょっとまあいいんじゃないまあいいんじゃないの、はい、不思議な話ということで、で第98話目、カランコロンカランという題名の話で、私さんの話。下駄の音と言いますと、若い方はこの夏祭りを思い浮かべるそうでございますね。花火大会やなんかでもって、若い恋人同士が浴衣でちゃんちゃんってね、可愛いもんです。まああの下駄履きにこうね、爪に色塗って歩くんは、似合いませんが、この下駄の中には PTA なんかがうるさそうなポックリという名前のものがあります。その船のおもちゃみてえな台形の短い方を下にしたような下駄でございますな。昔は高級品だったようですが、今ではお祝い事なんかでも使われている、まあ可愛い下駄ですよ。あとは、そうそう、あのゲゲの鬼太郎なんかでもそうですね。あれは駒下駄ですか。下駄で言ったらあれかってなもんで、一発でわかりますからね。下駄っていう形してますよ、あれはねえ。駒下駄、下駄ですな。足から飛ばせばお天気も占えます。飛ばしてなくしてね、家に帰ったら雷ですから。さて、 私の郷里には今もって下駄を突っかけて暮らしておられるご長老方がおります。その方たちは、ご老人の癖みたいなものでしょうか、いろいろなお話をしてくださいました。昔々ある晩のこと、おじいさんが母に言われてお使いに出たそうです。何か宴会でもやっていたんでしょうか。足りなくなったお酒を買いに行ったってんですね。昔も昔、百物語に集まった方々が影も形もないような昔のことですから、のんびりしてますな。それだけ昔となりますと、もう舗装がどうの電気がどうのはなかったんでございます。ひたすら真っ暗な道を降りて降りてまた降りて、ようやく酒店について今度は戻るわけです。ですが、来るときはなんとなく見えていた道が不思議と見えなくなってきた。なんだって上を見てみると土が隠れていて、ついでに雨まで降り出してきたから大変です。土の地面ですから光という光をほとんど吸収しちゃって何も見えないんですな。夜中に雨が降ってしまったらもう行けません。何がどこでどこだどこで何かなんて分かったもんじゃない。さて困った、早く持っていかないとな、なんてしょぼくれていると、カランコロンカランコロンと下駄の音がした。それがどうも自分が元来た道から聞こえてくるらしい。あ、人が来たってんで、その隣近所のお付き合いが盛んな時代でしたから、ちょっと近づいてみてね、知り合いだったら一緒に歩こうってんですね。下駄の音を頼りに真っ暗闇を進みます。ですがどうも下駄の音に追いつけない。先にちょっと小走りになるともっと先へ。なんとも小馬鹿にされたような、まるで追いかけっこだったと言っておりましたが、たまにチラッチラッと地面のあたりを滑るように赤い下駄が見えたそうでございます。さてしばらくそうやってると、チーボーチーボーと不意に呼ぶ声がした。彼は末っ子でしたから小さい坊主チーボーと呼ばれていたそうです。チーボーチーボー、声が向こうから聞こえてくると、カランコロンカランコロンと下駄の音も向こうに歩いていくもんだから、姉ちゃんここだよと大声を張り上げたってんですね。自分を呼んでいたのは彼のお姉さんだったようでございますな。チーボーこっちだよ、姉ちゃんどこだよ、こっちだよこっち。声はすれども下駄の音が聞こえども、なかなかお姉さんの姿が見えない。はておかしいな、でも声がするしな、あっちかなこっちかな。おじいさんは声を頼りに歩いてみる。チーボーこっちだよ、うん、まっすぐおいで。下駄の音とお姉さんの声に導かれてスルスルと道を進んでいくと、あ、家の明かりが見えてきたってんで、あとはもう知れたこと、タタッと駆け上がってお家に帰れたわけです。お家では彼のことを心配していて、今まさに彼の父が出ようというところだったそうで、ああ、チーボーか、お前よく無事に帰ってきたな、道見えなかったろ。うん、見えなかったよ、でも姉ちゃんが案内してくれたんだ。返事をするってえと、姉ちゃんってどこの姉ちゃんだい。おかしなこと聞いてら、姉ちゃんって言ったらあたいの姉ちゃんに決まってるだろ。彼の父は何か言ったような言わなかったような不思議な顔をしていたそうです。で姉ちゃんどこにいるの、父ちゃん。たまらずに父も母もまた集まっていた村の男衆もふっと鼻を吸ったってんですね。俺の姉さんはな、もうとっくの前に死んでいたんだよとおじいさんは締めくくりました。お姉さんは女一人男四人の兄弟の中では二番目でしたが、それのおじいさんを特に可愛がっていたそうです。そして嫁入りが決まり、準備も済ませてあとは嫁ぐだけと、その時に亡くなったんでございますな。なぜ亡くなったかは存じません。聞きもしませんでしたし、また語られてもおりませんから。ただ嫁入りの塗り下駄の赤いポックリは死の間際まで大切にしていたと教えていただきました。以上、カランコロンカランっていう題名の話でございました。で次、第99話目、音の正体、ヨサックさんの話。高校の時、美術部に所属していて、放課後は他の部活の友人を待ちながら美術室で絵を描いたりしていた。ある日、ブラスバンドの友人を待ちながら絵を描いていた。美術室には私一人。夕闇も迫り、そろそろ電気をつけようかと考え出した頃、 パンと床が鳴った。学校の床が鳴ることはまあまああることなので気にも留めなかったが、パンパンと床は場所を変え次々と鳴る。よく聞いてみると私の周りを回っているようだ。気のせい気のせいと無視して絵を描き続けていると、パンと今までにない大きな音が油絵の具から、油絵道具箱から刺した。油絵道具箱からした。耐えきれなくなった私は、美術準備室、言えてない美術準備室へと逃げ込む。パンパンとまだ床の鳴る音がする。時々美術準備室の入り口まで音はやってくるが、それ以上は入ってこなかった。しかし私は選択を誤った。美術準備室から出る扉は美術室へと通じるもの一つしかない。ブラスバンドが活動する音楽室から美術室は見えるが、私の状況まではわからないだろうし、部活中は携帯禁止だ。1時間ほど準備室に入ってこようとするとしかもはや思えなかった音に怯えていただろうか、不意に廊下がざわつき出した。ブラスバンドの活動が終わったらしい。意を決した私は暗い美術室を通り抜け廊下に飛び出した。明るい階段の方へ走るとちょうどブラスバンドの友人がやってきた。半泣きの私は一緒に美術室に行ってと頼んだ。美術室の電気をつけると道具箱の中にあった絵の具が床に散らばっていた。それだけで泣きそうだった。強調と絵の具を拾う私に友人が尋ねる。あの踊ってた人は帰ったの？話を聞くと音楽室から美術室で踊る女性とが見えたらしい。あの人モデルなの？ずっと踊ってたよね。友人は笑って話すが、明かり一つなかった美術室で踊る女性とが明るい音楽室から見えるわけもなく、その後美術室で一人きりになることは絶対にしなかった。以上、音の正体っていう題名の話でございました。言いづらかったで最後、100話目僕のことっていう題名の話で、53の話。今度の話も先に語ったデータラボッチ的何かを峠の話だけど、今度は僕としてはあまり気持ちの良くない話だ。僕と友人 A はそんなこんなでいろんな経験を一緒にしていたりするのだけれど、この日のきっかけは僕がとある店にコーヒーを飲みに行きたいと言い出したのが始まりだった。いつもは地元の喫茶店で営業時間の24時ギリギリまで居座ってコーヒーを飲みながら話すのが通例なのだけれど、その日の僕は峠を越えた先にあるお店のオレンジクリームが使われたコーヒーがどうしても飲みたかった。だがしかし一人で運転して峠を往復するのは怖いということで誘ったのが A だった。お互い仕事の終わった20時半頃に出発、お店には21時過ぎくらいには着く。夜も浅かったせいか行きは何の問題も違和感もなかった。そうしてお店に着き、お目当てのコーヒーを飲みながら話に花は咲き、さあ帰ろうとなったのは11時半頃だった。峠に差し掛かった時にはもう12時。この峠の地元とは反対側には大きなダムがある。昼間はとても綺麗で、冬は雪化粧した姿がとても綺麗なのだけど、正直浮世離れしていて気持ち悪いところだ。そんなところを真夜中に越えようとしたのが間違っていた。ダムが見え始めた頃からバックミラーの向こうがもやもやとしだした。もちろん真っ暗なので姿はわからない。ただ何者かが僕の運転する車の後ろを追いかけてきていた。隣にいた A はあまり感じていないようだったけど、逆に彼女は彼女で途中から腕が痛いと言い出した。どうやら何かが A に影響を与えたらしく、家に着くまで痛がっていた。 追いかけていた何者かはトンネルの手前でいなくなった。結局 A は腕のピリピリ、僕は何かに入られたのか腸が腹痛とは全く違う気持ち悪さに襲われ、散々なお茶会となってしまった。この話には続きがある。ちょうどおととい A と会って話していたこと、最近 A のバイト中に耳元で男の声やざわざわした音が聞こえるという話が話題に上がっていたのだが、ちょうどこの前の日曜日、僕のバイト中でも同じことが起こったのだ。そこから知った事実なのだが、2人が全く同じ時期に深呼吸ができず、溝落ちで詰まるようになっていた。そして全く同じ時期に全く同じ症状での不眠に悩まされ始めた。もともと不規則な生活をお互い送っているため気がつかなかったのだが、いくつも共通点があったのだ。正直2人で体験した直近の心霊現象は峠での出来事だけだった。今自分たちの身に何が起こっているのか正直わからないが、もう一度鞍馬山に行ってそれでもダメなら叱るべき場所に相談に行こうと A とは話している。皆さん、僕は身をもって忠告させていただきます。今日この場にいらっしゃった皆様にも、いつ何時何が起こるかわからないものです。もしかしたらこの百物語を読み終えたあなたの後ろに何かが笑顔で待ち構えているかもしれません。以上、僕のことっていう題名の話でございました。はい、100話終わりました。やっとこさ、はい、ということで百物語2013、100話全部読み終えました。結局配信回数は4回ですね。4回やって読み終えましたね。ということで、終わりでございます。そして今日の配信も終わりでございます。はい、そしてスレの方も、ジータのスレの方も、まあ、うちの掲示板のスレッドは1001まで書き込めるんで、あと1つ足んないんですが、とりあえず一応新スレも作ってるんでって見たら、新スレの方に書き込みが、知りませんでした。前回の配信の時の前に作っておいたんですけど、違うわ、もっと前か、いいのか、とりあえず作ってですね、で、変な書き込みがあったのは覚えてるんですけど、でそれを削除して、でその後にも書き込みがあるのは知りませんでしたね。これ6月17って書いてあるから、これ前回のかな。はい、でジータレス読みですけども、1001おつおつと、もうすぐ今年の百物語あるみたいだし楽しみだねと。もうあんの、まあそれはそうだよな。あれいつやってたっけ、あれ8月ぐらいあと2ヶ月ぐらいしたらもうやってんでしょうね多分ね。で新スレこうつけて、もうこれ知らなかったな、これこっちに書き込んでる人いたんだ。基本的に旧スレしか見てなかったから、あれでしたけど、読みませんでしたけど、とりあえず新スレはもう立ててあるので、今度はそっちですね。で今回の録音ファイルについてとかも新スレの方に書き込みます。書き込みますというか、そっちにしかもう書き込めません。1001まで行っちゃったんで、ということで、そういったことで、今度は新スレということで、これもういくつ目だこれ、47スレ目、になりましたね。で、そっちの新スレの方ですけども、12お疲れ様と、最後の話はもう一回山に行ってみますでワロだと、なんで行こうとしたのかと、うん、いや鞍馬や、あれじゃないの、天狗になんとかしてもらうんじゃないのこれ、天狗になんかしてもらおうと思って、でそれでもダメならちょっと行くかって他のとこっていうとこなんじゃないの、相談してみっかみたいな、 だったと思う。はい、ということで、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。百物語やっと終わって、次回は何やんのかね。とりあえずリクもらってるやつはとにかく長いのが多いので、一つやり始めるとそれで1ヶ月ぐらい多分潰れるんでしょうけど、次何やるか。ジータまだありましたね。13、たまに出てくる落語風の語り手、俺がその場にいたらお前のは怖くない、次の人って飛ばしそうだわ、おつと。まあ、いろんな人いますんでね、落語、まあまあいいや。な、結構出てきましたね、落語風で書いてる人。私って人だっけ、まあいいや。じゃあ、録音ファイルをそうやってアップしますんで、もしよかったら落として聞いてみておくんなまし、ということで、終わりにしましょう。じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。ではこの辺で、それじゃあバイバイ。